今日の箇所のところでタイトルとしては、ユダヤ人がイエスを拒絶するというタイトルがありますが、この内容の中でですね、一番大事なことは拒絶するということでは全くないわけですね。イエスを拒絶するというのはユダヤ人だけでなく、今でもたくさんの人が拒絶しているわけです。日本人であれば 99% まで、救い主だと、自分の救い主と拒絶しているわけですね。ですから、こういうこのタイトルで、この先入観を持ってしまうことがあるので、もうずっと前から言われたように、タイトルがあるととても便利な時もありますけれども、間違った先入観を持って固まってしまうというとか、あ、このとこあんまり大事じゃないな、とかいう感じですね。ここのところはこのヨハネ福音書の一貫してずっと書いてある、この29節で、永遠の命を与えるということももちろん根本なわけです。これもずっとこれが、ヨハネ福音書の特徴なんですね。ですから、本来ここはその大事なものをユダヤ人が拒絶しているということは前に出てきていますが、大切なことを言っても拒絶することでなくって、この永遠の命そのものなわけです。で、そういうことでですね、このタイトルっていうのはとても一面的に過ぎるということがわかります。そこでですね、この神殿の捧げる記念の祭りっていうのは、旧約聖書ですね、いわゆる続編、アポクリファーとも言われる、外典とも言われる、その続編にはっきりと詳しく書いてあることで、この本には書いてないです、旧約聖書には。それはどうしてかというと、この神殿の捧げる記念の祭り、記念祭は旧約聖書のこの最後にあるマラキとかいうですね、最後の書物をだいぶ後に書かれているからですね。で、これはイエス様よりも165年ぐらい前なんです。イエス様よりか165年ぐらい前にこの記念祭が行われたわけですね。それは、アンティオコス、エピファネス。アンティオコス、エピファネスという人が、ユダヤ人の人々を非常に迫害したわけです。聖書、旧約聖書を持っているもの全部焼いてしまう、捨ててしまえと。神殿の建物でも化して競技場にしてしまおうとかですね、それから汚れたとして決して食べようとしない豚の肉無理やり口をこじ開けてでも食べさせようとしたり、徹底的にユダヤ人の律法を破壊しようとする厳しい迫害をしたわけです。で、それでですね、多くの人たちも殺された、あるいは信仰を捨てたら許してやるというのをあえて捨てずにですね、非常に残酷な仕方で拷問をされた上に殺された、死んでしまったという人たちも多くある。それがマカバイ、マカベアと思いますけども、マカバイ書という旧約聖書の続編に書いてある。イエス様ね、165年ぐらい前ですから、旧約聖書の終わりの方にだいぶ後の方がイエス様の時代に近いわけですので、それで収録されてない。だけど、ギリシャ語訳の聖書には全部入ってるわけです。そして、使徒たちが用いたのはそのギリシャ語訳の旧約聖書だ。これはギリシャ語っていうものがよく服用していたからこそ、新約聖書もヘブライ語とかアラム語とかではなくってギリシャ語で書いてあるわけです。ということがずっとだから記念祭があって、そこにイエスも参加をしたということだったんですね。 で、このようにですね、この旧約聖書の続編というのは、人たちが用いたということもあるために、それから、この旧約聖書の終わりのところから、キリストの時代までの空白を埋めるものとして、ユダヤ人たちはどんな信仰生活をしていたのか、ということのためには必須のものであるわけですね。従来カトリック教会ではそれを聖書の中に収め出てあったわけですけれども、プロテスタントではですね、後にヘブライ語の原点がユダヤ人たちに決められたというそこに入らなかったという理由でですね、収録しなかったんだけど、もともと人たちが使っていたものはギリシャ語訳の聖書だったわけですので、それはとても大事です。そして世界の翻訳の書物では世界の最高のもの、最高のもの、一番長大なものです。新約と旧約ですよね。まあ、特に旧約聖書。旧約聖書を全部ギリシャ語にするんだから、ものすごい大変な作業です。訳をするということは、元の言語に非常にこう、上達していないといけないということと、訳された言語にも非常に上達しないといけない。では、英語でも、英語の詩、英語の詩を日本語にするとなったら、英語の詩的表現に非常に知ってないといけない。また、日本語の韻文、詩とか短歌的なものにも相当な素養がなければ適切に訳せないわけ。両方の言語に非常に精通した人が必要ですから、それであの旧約聖書の全巻を訳すとは大変なことなんですね。それぐらいですね、これは神の言葉かというと非常にこのエネルギーを注ぎ込んだのが、このギリシャ語訳の旧約聖書なわけです。そこにこのことが書いてあるわけですね、本来。で、この聖書、日本聖書協会の聖書でも、新共同訳からその続編を正式に入れることにしているんです。でも入ってないのもあります。はい。ということですね。で、全く見たこともないという方がもうおるかもしれませんが、聖書全体、ユダヤ民族の大きな流れを知るためには不可欠なものですね。それで、で、ここでですね、一番の大きな力を発揮したのは、ユダ。ユダ・マカバイという人だったんですね。で、その人の大きな信仰心と神に頼る力ですね。それによって神からの力をいただいて、そういうのを徹底して攻めてくる人たちを破ったということだったわけです。で、そこでですね、ユダが言ったこと。敵の数を恐れるな。人の戦いは数ではない。と言ってですね。我々の先祖がいかにして、後悔で、から救い出されたかを思い起こせ。うまくと天に向かって叫ぼう。あなたのご意志ならば、どうか先祖たちとの契約を思い起こしてください。我々の前で、今日、敵を打ち破ってください。と大声で言おうと叫ぼう祈ろうと言ったわけですね。この祈りっていうのはこの静かに祈るのもあれば、この大声で叫ぶような祈りもあるわけです。はい。そしてですね、そうすれば異邦人とはみんな思い知る。イスラエルの民を解放して救い出される方がおられるということ。まあ、それでその結果ですね、非常な力を与えられて、敵に勝利することができたということだった。で、その最後に、全軍はそこを戦いの場から帰る途中、賛美歌を歌いながら、天を賛美した神様。褒むべきかな。その憐れみは常しえに変わることはない。もう最後はこういうふうにしてですね、神様に対しての賛美を歌う。 苦しくて必死になって叫んでおる。そのことを神様は見てですね、憐れんでくださったと。まあ、こういうことは日本でほとんどないですね。非常に何かで有名になったと、有名なことをしたとか、この人の本人を褒めたたえる。毎日のようにですね、ホームランボードポーンと飛ばしたわけで、正義も真実も関係ないですね、玉飛ばすのは。生まれつきの能力です。だからホームランを打つのは非常に心身の悪い人でもホームランポーンと打つことはいくらでもあることですね。機械にも打つわけだから。機械にさせてポーンと、ほら、ものすごい、そういう力を与えとったら機械にもらう。あれか飛ばせる。まあ、とにかくそういうことで、どんな世界でも人間を褒めたたえてしまうんですね。ところが聖書の世界はこういうふうにですね、褒むべきかな、賛美すべきだ。神様を賛美したということです。まあそういうことがあって、それから聖霊を清めして、それから保護したというわけですね。ね、人々はみんな地に顔を伏せて、で、人々を正しく導いてくださった神様を天に向かって称えたと。そういうふうに、ユダ・マカバイオスという人がですね、非常に力あってしたんだけれども、マカバイオス万歳とこんなことは全くなかった。絶えず天に向かって、神様に向かって賛美する。私たちもですね、絶えず何か良いことを誰かしても、その人は素晴らしい場所でいてはいけないので、その人に良い力、気持ちを与えた神を賛美すると。というわけですね、もちろんその人にも感謝をするということは必要なわけですけども、賛美と違うんですよね。そういう神様を用いた人にも当然感謝をするということはあります。これは我々の一番見るから父母っていうのなければ、あるいはそれにつながった人なければ私も存在しない。先祖だけがお世話になったんで全然ないですよね。ある人からですね、集会に行ってるんだけど、だが後になって集会に行くんだけど、ご主人は未だに先祖毎朝備えてる、奥さんにさせるって言うんですね。で、どうしてって言うたら、今言ったように、自分が今おるのは先祖のおかげだっていう。このことは、日本人がよく持ち出すことですね。けれども、何度も今までに言いましたが、私が今おるまで先祖がおっただけは決してないわけです。食べ物を一体先祖がしたのか。農業をやっている人ですね、記憶見立てる大工さんがいなかったらできないわけです。木材がなかったらできないわけです。車なり、あるいは病院なり。これは先祖と関係ないですね。病院でもですね、医者だけおったんでもならんです。病院の建物、機械、器具、購入する費用、運ぶ人、調理、あるいは後始末、汚れたものを後始末する人、みんな必要なわけです。そういう全てのあらゆる人の中に今の私もおるわけですね。だから単純に先祖のおかげなんていうのは大きな間違いで、あらゆる人が網のように結びついてるんですね。今のこうした場合でもですね、たちまちでそのこうコンピューターを作る人、一生懸命考える人、これ販売、宣伝、営業する人、それからこう液晶なり部品を作る人で、その金属をはるか遠くから輸入してくる人で、調べてくる。もうとにかく無数の人ですね、この家でもですね、例えばこの家はずっと前、そまともさんが建てたわけ、そのおかげ。そしてこの狭かったのをこれで広くしたのは中本さんがしてくれたわけ。中本さんの技術はまたお父さんからも特別、まあ、もう子供の時からすると教えられた。ずっとかかって、その彼が生きていくためにも、このご飯、農業ですね。自分の家で米を作ってるけど、他のもの買うとき農機具とかです。まあ、そんなことはきりはないんですね。いろんな無数の人が網の目のように繋がって、この本土を制するそうですね。訳するだけでも150年という歳月、ずっと、その最初はヘボンとかそういうブラウンとかいう人が一生懸命来て、殺される危険を犯して来てきたわけです。そしてこの紙、印刷、技術。ですんで、不思議なと思いますね、そういう。私が生きてきたの無数の人たちのおかげで生きてるので、先祖がおっただけで決してる。みんな死んでしまうわけです。はい。とにかくそういうことで、そこでですね、ここで、あなたたちは信じないってあります、25節ですね。はっきりとあなたがメシアならはっきり言ってくださいと、言えと。そして、行ういろんな技。これは目が見えない人、目が見えるようにしたり、ハンセン病の人も癒されたりですね。いろんな、誰も見捨てたような人にも近づいていって力を与える。いろんなことを見てやる。 それだけでも神を信じ、メシアと信じると。だけど、今日のところはですね、この信じないということがあります。逆に言えば、信じるということはとても大事だと。目の前で見ても信じない選択を取るか、信じる選択を取るか、どちらかに分かれる。で、前のところでですね、九章の、最後、生まれつき全盲の人の癒しの記事の最後のところにも、35節ですね。イエスが彼、目が見えない人は外に追い出されたことを聞いた。で、彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかとイエス様が問うたわけです。そしたら、その人はです。その人はどんな人ですか？その方を信じた。と言ったら、イエスは、あなたと話しているのはその人だ。彼はすぐです。主よ、信じます。と言われましたんですね。こういうふうに、信じるかって質問を尋ねられる。それに応答する人間の側の選択になるわけです。それが、ヨハネ福音書は特に多くあるんですね。例えば、11章の、重要な箇所ですね。次の11章の、23から読んでもいいですけども、ヨハネ福音書の11章の23から、イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日に復活の時に復活することは知っていると言った。もう聞いてる。ところがイエスはですね、私は復活そのものだと。命そのものだと。ここで、私を信じる者、心の深くにそうだと思う人は、でも死んでも生きるし、生きている人はもう決して死なない。要するに永遠の命を与えられていいと言ったわけです。ここでも永遠の命っていう言葉をここは使わなくても、そのことを言ってるんですね。決して死なない、要するに永遠の命を持ってるんです。それでイエス様は最後に。単に言うだけでなく、あなたはそのことを信じるのかと言ったわけです。そしたらマルタは、はい。主よ、あなたが世に来られるはずの約束をされている神の子って神と同じ。メシアだと信じています。ここでこの復活の大きな記事の締めくくりになっているわけです。信じるかっていろんなところで言われているわけです。そして、この、これは細かく言うと本当にいろいろあるわけなんですけども、福音書においてもですね、強調点が異なるのがいろいろあります。で、その中で特に最後に強調されているところもそうですね。ヨハネ福音書の、ヨハネ福音書の最後が、二次章が事実上最後なんですね。二次章のそのまた最後。ここにトマスの記事が載っています。最後に。で、二十章の26節から見てみます。二十章の26節からですね。8日の後、弟子たちはまた家の中におった。トマスも一緒にいた。イエス様が真ん中に立って、シャローンって言ったんですよね。エレネキュミン。まず言われたのは、シャロームがあるように。こういう復活した時、とっても大事な時にもですね、その前も、19節にもあるように、絶えざる祈りであったと思いますね。本来の意味のシャローム、満たされている状態。シャーラムは前から言っております。完成する、神殿が完成したと。シャーラムという動詞が使われているわけです。シャーレム、シャーラム。で、シャローンは完成した、満たされた状態。 神様の賜物でですね。それからトマスに、私の手を見よ、手を伸ばしなさい。信じないものではなく、信じるものになれ。と言ったらですね、聖書のここだけ、はっきり神よというここだけですね、呼びかけたのでしたけど。我が主は神と。それまで絶対信じないとか、手の後を指すまで絶対信じないと言ってた人は突然の大きな飛躍をしたと。この飛躍が大きな、この、ここで言おうとしているところですね。まあ、私たちも全く信仰の雰囲気は何にもなかった。親、兄弟、学生、先生方も一切なかった。当時は、無神論のマルクス主義系統の影響を受けてた。熱心な人が多かったです。勉強もして熱心。でも突然信じるようになった。だからもういくらやってもダメだっていうことはないんです。神様は愛であり、全能だからですね。そういうふうに、信じないものになるか、信じるものになるか、いつもそれを問われているという。私たちは直面して非常にこう解決がされない。もうこれは聞いてもらえないと。どうして私を産んだんですかって。ようまずそんなことを言ったぐらいですね。信仰がなくても、どうしてこんなに苦しみが続くのですかと。けれどもなおですね、ヨブは神様を信じることを一旦捨てたんじゃなかったからこそ神に叫んで。神様どうして私を生まれた時にもうそのまま死んでしまわなかったんです。イエス様もそうですね。非常に救いにされて、エリー、エリー、どうして私を捨てたのかって言ったわけです。ヨブと似てるわけです。ヨブはある意味で、ある部分的にはイエス様の、前段階にもなっていることです。信仰が全くなかったイエス様だと、そうじゃないんです。信仰あったらこそ、その最後の最後でも、エリー、我が神様、私の神様、どうして私を捨てたのかっていうふうに神様に向かって叫んでたわけですね。本当に捨てたら神様に使わない。叫べないわけです。で私を見たから信じたのか、見ないで信じる人、ああ、祝福されてる。だから、三条の水君の話もさせられましたが、この幸い、見ないで信じる人は祝福されてる。ヨハネにおいてとっても大事なことですね。例えば、人間世界みたいな戦争いつまで経ってこんな終わりへんと。もう、ロシアの国以前からですね、プーチン大統領に批判したりしよった人は、別動隊でクーデターみたいなのを起こしてるんじゃないかと。プーチンと非常に怒って、右腕だった人ですね、丸と。それが、まあ、絶対もう、厳しい処罰をするんだ。ということを殺害するということでしたけども、多分。まあ、人間というのはそういうふうにですね、片腕と思った人から一番強力な裏切りがあること。なん昔だった戦国物語、日本のいろんなものこれでもあるんですね。見たから本当に心が清くなるようなものがほとんどないということだね。まあ、大河ドラマで延々と莫大な金を使ってですね、そしてそういう人間の裏切りや汚れた心でそんなことばっかりしてるっていう、まあ、ある意味で本当に高いところを見るとですね、本当に無益なことに莫大な金を使っているわけですね。私にはそういう戦闘場面のエクストラで大学に行ったことがあるし、キラリクもやったことスタジオでですね、あのためにすごいことを費用かかるわけですね。一般の引きで観光バス連れて、で、広いところにですね、ところとパンパンパン、なんかそれもずーっと線を引いて、で、槍を持たせて、馬に乗ってる人はさらに大変ですね。馬連れて行くんだからですね。遠くまで。そして練習せなんだから一回はできんわけですよ。うわーってしてる。私は何度かやらされた。あっちに。うわーって固まって。ほんでまた終わった。もう一回やり直す。またこの日、また爆睡眠、喧嘩をずっと作り直す。そういうふうなこと、ただの一時の娯楽。しかも、憎しみや裏切りやいうことの内容のためにするということは本当につまらないことですよね。一方では世界で。何億という人は8億以上の人が食べることもできる。しかも今は難民で何百万という人が食べ物、家もない。家から歩いて、あるいは秘密の船に乗って行って難破して死んでしまうとか。そのような人は同時におるのです。単の楽しみだけ一回何千万も使うような。 本当に今は無駄なことにたくさん使っているという感じがしますね。まあ、ともかくそういうことで、信じるかどうか、戦争が一旦ってどうなるか、でも神様は愛だから、必ずや、本当に神様の力が発揮されるとか来るんだと。最終的に神様の力が勝利すると。これを信じるか信じないのか、これも、こういうことも問われている。ということですね。例えば、なんか悪い人が、あの人はですね、本当に良い人に変わることできるんだろうかと。あんだけ言ってもしても、こんだけ長く一緒に来てもダメだったら、もうダメかもしれんと思うのか、その結果を見ないでも、神様がおるんだから、愛だから、全能だから信じると。だから、結果を見て何か信じるのか、見ないで信じるか。結果を見て分かるんだったら信じる必要がないということになりますよね。分からないから信じるか信じないかの選択が出てくるんです。そしてその後、また最後にその同じように巻いた二次批評の最後の部分に、これらのことをヨハネ福音書が書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、さっきと同じですよね。神の子っていう神と同じという意味です。メシアであると信じるためだと。そしてさらにもう一回、信じて永遠の命を受けるためだと。ですね。だからそのトマスのことをまだ直前に置いてあるということは、信じるということはいつもですね、結果が見えないと。だけれども神様は全能で愛だから、真実だから。神様の真実は変わらないんだから、そちらの方を思い切って掴むと信じる。そういうことはヨハネ福音書ではこのように最後に繰り返し強調しているんですね。信じないものにならないで信じるものになれよと。そしたらトマスはパッとこうひらめいて、信じますと。この時がですね、いつ来るかわからんけども、まあ、パウロも普通の説得では決して信じなかった。次イエス様を見せた。だけど復活をしたイエス様が直接に語りかけ、その光を与えて、パッとこう開きたと。ということです。で、この点はですね、この信じるということが大事だということは、もう、旧約聖書の最初からあるということはさっきもちょっと触れられた通りです。アブラハムというのは信仰のこういった父だと。バッハが音楽、クラシックって古典音楽の父だと言われる大きな影響を及ぼしたというように、アブラハムは信仰の父だということで、これはイスラムでも一番の模範としているぐらいです。コーランを読んだら繰り返しよくアブラハム出てきます。私は子供の時は、イスラムなんていうのはキリスト教に全然別かと思った。いわゆるマホメットパートを起こしたんかと、子供の時は思ったけど、全然そうじゃないんです。全く、まあこの本来の聖書の宗教から、旧約聖書の部分を取り出して、分かれてしまった宗教ですね。そして、今の武力を肯定するという。そして、一夫多妻。というところ。だから原理に基づいたら、イスラム原理になったら、ああいう武器でも爆破したりするという。ところが、キリスト教は原理、イエス様の原理に基づいたら、イエス様のようにですね、どんなに悪いことをされても、あまりで神の力を信じて受けた。それは違うんですね。イスラムとキリスト、原理に。キリスト教の原理主義になったらですね、アメリカの原理とほんの違うんですよ、本来。本来の聖書の原理、元に出発点に帰ったら、あれで武器を取ったのでは、帰って滅びると。まさに世界の状況も昔からそうですね。で、武器を取って取ったら、なんか褒めたたえる。戦国時代でもそうですけどね。アブラハムも、目線ですね。振り返ってみてわかるように。あなたの子孫を星のようにする。外へ行って星を見なさい。と。そんな単純なことですね。 で、アブラハムはそのことを神の全能に信じた。神はその信じたことを義とされたと。そのぐらい早くからですね、子孫が星のようになるやことはちょっと考えられないようなことですね。神様を信じてその信仰がずっと、文字通り全世界にそういう信仰を持つ。星のようにずっとここに来ていたので、死んではまた起こりしてきたわけです。そうしてそのことを、パウロもさっきちょっとこれも触れられたんですけども、本来一番重要なところで触れておるわけですね。ローマ信徒の手紙の3章で。3章の21からのところです。これはローマ書の中で最も大事な核心にあたる部分ということで、ここでもですね、信仰、このイエス・キリストを信じる、これはピスティスという言葉ですから、ピスティス、そんな真実という言葉がありますですね。真実と信仰は別でないんですよね。英語でしたら、フェイス、真実と信仰的に同じです。一つの言葉がピスティスもピストスもですね、信仰あるいは真実と同じなんです。信仰か真実なんか本来そんなことを区別するのが本来の意味ではないわけですね。ピスって言ったら真実そのものである。ピストって言ったら形容詞形です。フェイスフルっていうのもそうですね。フェイスが真実だからこそフェイスフル、真実なという意味になるわけです。そして信仰とも漢字ではそう訳される。中古の文字を使うと。で、だからここ真、キリスト、の真実が救ったというふうに言う訳もありますが、ここのここは一貫して信仰のことを言っているわけですね。次のところ、4章みたいな。アブラハムの模範、ここで今言ったことも引用しているわけで、4章の3節。聖書には何と書いてあるか。こういうふうに言ってもパウロもですね、聖書に書いらしているわけ。アブラハムは神を信じた。それが神の義と認められた。ですね。星のように増えるぞと。そして、こんなん信じられない。と言ったらそれまでだと。それをアブラハムは、しっかりと与えられた、それまで与えられた、結論ね、パッと信じたわけです。こういうふうに信じる人は働けなくて、その信仰が義とされる。五節もずっとそうです。六節もそうですね。行動ではなくて、神から認められた。許された人。罪があると見なされない。そしたら信じるだけで、その故に許される。その後、十六節もそうですね。ローマ書四章の十六節。信仰によってですね、世界を受け継ぐものになる。アブラハムの全ての人もそうだ。彼の信仰に従うも、すなわち、信じてですね、結果を見ないで信じる。人間の理性的決断でもあるわけですね。そういう部分がある。他方ではそういう決断を与えてくださったのも大きな目で言ったら神様の恵みだったから、恵みにより救われたという言い方もできますが、その恵みの実質的な内容を信じるということだったわけです。あとずっと、ガラテヤ書はその信じて救われるということがテーマになってくるわけですね。日常いろんなところで私たちは絶えずそういうことに立たされておるわけです。例えば、開かないでもいいですけど、ガラティア書は最初からそうなんですけれども、ガラティアまた、ここでも3章ですけど、ローマ書のガラティアの3章で、律法なのか信仰なのか、あなた方、聖霊を受けたのは、律法を行ったからか。ガラテヤの3章ですね。福音を聞いて信じたからなの。それで物分かり悪いのか。聖霊によって始まったのに、割礼を受けるとか、そういう目に見えることで、仕上げとするな。 まあ、これは、目に見える。じゃ水の洗礼しなければ救われてないのは、まさにこういうことになるわけですね。聖霊は、洗礼をしたから授けられたのではなかったわけですね。最初の出発点、ペンテコステも。で、繰り返しですね、5節。あなた方に聖霊を与えたのは、また奇跡を行う方は、立法を行ったのか、それともあなたが服聞いて信じたか。ここでもう一遍アブラハムが書いてあります。アブラハムは神を信じた。それを義と認められたと言われているじゃないか。7節に、信仰によって生きる人々ことアブラハムのことと思いなさい。聖書は彼が異邦人の信仰によって義とされることに越し、あなたのようにみんな祝福されとしたのか。信仰のできる人、みんな信仰の人。繰り返し繰り返しですね、このように。この姿勢と、ヨハネ福音書で、信仰、あなたは信じるかと。重要なところで、マルタのところでもですね、終わりの時に復活ことを知っています。いや、そう、そこではない。今信じたら、すでに早救われたものになる。これを信じるかと言われたんですね。ふた信じますと。全盲の人もそうですね。私とあなたと話している人はそのメシアだ。と信じました。ということです。そういうことだから、その背後にあるのはイエス様の、もちろん神様の真実だけど、それはどこにでも神様の真実だ。このような花の姿の中にもあるわけです。大きな苦しみがあっても、それも真実の深い真実から私と大きな苦しみに合わせて、そこから本当に神様を祈り、叫ぶように祈るようにという。人間はわざわざ事故に合わせるように悪い考え方ですね、スタッフに。で、様々な苦しいことや困ったことがあっても、それも神様のさっきも言われたように、背後には深い愛があると。それを信じるか信じないかと。ということですね。よくにあるように、サタンまで神が背後でですね、ちゃんと制御しておるわけです。そのように、このヨハネ伝も、普通はあまりですね、対照的に言われないんですね。ちょっと意外な、私よりもね、思いますけどもね。パウロもヨハネもですね、非常に違ったように表現の仕方があるけれども、同じように信仰っていうのを徹底して強調してるんですね。まあ、この時も、例えば礼拝に来て、もうですね、別に何も言うことなかった。なもう終わるかっていうのは、やっぱり神様が祝福してください。二人三人集まるところに神様は祝福する。その約束を信じるかどうかってまた問われるわけです。自分の人間的な感情でですね、まあ一回言った俺どうってこともないな、もうやめとこうか、ではなくて、その御言葉を信じる。二人三人集まるところにまた新たな、また別の祝福もあるんです。一人でじっと静かに祈るときも祝福あるけれども、また別の祝福。これも当然ですね。これは、実際にこう来られたら、はっきり来られる人で、来られない病気の人とは別ですよ。家庭の異常とか。来られた人はやっぱり来ないよりも、来た方がより何か祝福があると。はい。それでもちょっと時間が多く過ぎたんですが、このもう一つ今日のところで、大事なところが、元のところに帰りますと、ヨハネの書ですね。ここで、その信じるということですね。あなた方は信じないと、ここではこういう否定的な表現で出てくるんですけども、聞くということですね。あなたたちは信じない。これは聞かないんだ。ここで、聞き分けるというふうにこの訳ではしてありますが、元の言語は悪を、ずっと前に水曜週間のことを悪王の会って言って、聞く会って名付けたことがあって、だいぶ何年か続けたことがありますですね。聞くということはとても大事。でも、聞き分けるってその時だけですね。例えば群衆がおって、あれこれは友人の声や。聞き分けた、それで終わりです。ところが、聞き分けると聞くってこれ、原文は悪王の現在形。ギリシャ語では現在進行形も繰り返し継続されることも現在形で表す。これはギリシャ語文法の初歩で言われることです。悪王の現在形なんです。だから、 声を聞き続けるということが本来ニュアンスとしてあるわけなんです。一遍聞き分けて、あ、これイエス様の声だ。と言って、これで終わりじゃない。絶えず聞いていく。そしてその聞いていることによって従っていくと。聞いて従うということは27節にあるように、聞き続ける。そうですね、確かに。私もその点ではですね、生まれて初めてキリスト教の集まりに行ったの、この時のタイトルが、静かなる細き声っていうタイトルだったわけですね。神様がそういうような声のタイトル、ちょうど理学部の大学の食堂で、いっぱいビラがかかってあった山のようなことを見ない。たまたま真正面にこう、貼ってあった。でしかも私の友人がとてもあの先生と違うと何度も聞いておった富田和久と言って持ちますね。その名前を聞いて、しかも柳原忠夫の本をちょっと前に読んで、それパッとひらめいて信仰を与えられたわけだから、その柳原記念講演と友人から聞いた富田さんですということで、行くつもりは全然そんなものなかった、まあ、4年生のとっても忙しいからですね。だけども1回だけ、まあ、近くでもそのタイトルですね。今なおずっとこれは、前に、無教会のあの通信誌に書いたことありますが、私が初めて柳原の本で読んだのはさっき言ったローマ書の3章の短い箇所だ。その通りでして柳原がちょっと短く簡単に説明した。そのメッセージでパッと入ってきた。で、しかも最初に私が聞いた声はこの静かな細い声を聞くということですね。だから、テレビとかアニメような派手な爆発とかやっつけるとバーンとかギャーとか、そんなこと全く正反対になったんですね。そして、絶えず静かな細い声で語りかけているもの、これは植物だそうです。大空、雲、山々。目に見えるもの、植物だっていつも静かな細い声で語りかけておるんですね。で、そんな声聞き持たんのっていうような形でテレビとかアニメとかいうものはですね、本当に人間の心を静まらせない。アニメが日本の外交をいっぱい輸出した大きな文化だ文化なんて、麻生さんみたいな人が、ね、国家の副総裁もなる人がいいと。ほんで、得意によって、わしは車で行く虎の子にいつも漫画の本置いてあるんや。けれども、そのようにですね、世界的にですね、表面的に関心引くような内容と、を用いて、本の世界からますます遠ざけた。情報がいっぱい詰まった書物の世界。例えば、この聖書でもアニメにしてですね、ほんのわずかのわずかです。桁違いに小さい情報がないんですね。で、書いた人の、イメージに引っ張り込まれる。イエス様を変えて険しい顔して厳しい優しそうな人。優しすぎるのは厳しさが何もないのふわふわした顔になる。書く人の気持ちで全く絵っていうのが出てくるわけですね。色彩見ようもつけてる。それで、この声を聞き続けるんだということは最初からあったんですね。実際から。羊は、門番があった羊飼い。イエス様の門を開いて、羊は死んでいく。その声を聞くと。聞くから呼ばれてもわかる。で、それでこう聞くってことは最初から出てきています。その後もですね、前に。16節も。羊もその囲いの外にいる、要するに異邦人です。私の声を聞くんだと。聞いて導かれる。これ単純なこと。難しい知識や経験とかですね、学問とか進学校、関係ないんです、本質的には。そもそも本なんてなかったわけです、長々間。日本でも。ほとんどの人は本を持てなかったですね、日本人でも。ただ150年前、江戸時代の終わりまでは。農民は 90% までおった。農民より勉強する暇は全然本のことに与えられなかった。このヨーロッパでも、ルターでも、1519年、聖書ら持ってもなかった。ちゃんと読んだこともなかった。修道院で初めて見たぐらいです。ですから、根本的なことは、イエス様が一人一人に語りかける声に聞くと。 それから昔だったら人たち、あるいはその人に人類たちが来て、メッセージを語る。その中にイエス様が語りかけて声を聞いとる。そして語れてわずかなことをしっかり覚えておいて、絶えず反芻する。一遍聞いた。今のようにですね、定期的に来ることできない。あちらこっちに移動してですね、ローマでもパウロ行く前から言いますが、わずかに聞いた短い言葉を絶えず反芻して、それは神様の語りかけだと信じて受け取っていった。それで実際に導かれていったんですね。困難な迫害、この聖書なんかない時代に。だからより根源的なものに遡ると、この聖書、語りかけた神様のに絶えず聞こうとすることなんです。それがなかなか生活の忙しさ、いろんなことにあって難しいから誰でもが忙しくてパッとでも神のことも触れるようにということで啓示を受けた人は書きなさい。また命令も受けて書き届く。ですね。そういうことで、そしてまたこれは目が見えない人は非常に長い年月全く分からなかったんですね。これもまあ100年ほど前になって初めてですね、盲人の展示っていうのはこれは日本に入ってきて、これもイギリスでたくさん訳されたんです。とってもいろんなことを大きな、膨大にはギリシャ語でも、ラテン語でもサンスクリット、イギリスのオックスフォード大学の出版局が出てればですね、世界最大というものが、そういうことでありますが、昔はずっと見てもらうしかなかった。昔というか、つい100年余り前までは。でも、目が見えない人一方ではずっと真剣に聞き取ろうとする。だから盲人の方々もですね、天理の山だけでなかったので、真剣に聞こうとする人たちは昔からおったんです。だからもそこでも生まれつきの全盲の人はパッと信じることができたんです。学問したから余計信じるが深くなる。そんなこと関係がないんですよね。イエス様からの語りかけをパッと受け取る。誰でもある意味でできるんです。貧しくても、いわゆる教養がなくても、病気であって、重い病気であっても、苦しい中だから一層真剣に必死になって聞き取ろうとする。で、喜ばしい時も、あ、これは神様がなされた。神の技を喜ぶんだ。何かがこう褒められる、何かの、まあ、ああいう芸能界、スポーツ、いろんな大学でも、試験トップとかいたら褒め、たたえる。そんなのは置いといてありますね。神様を褒める。感謝しようと。神様はそんなことで飲まれたらいけない。これを静かな人を置いて言うてくるから、褒められたことをキュッと締めないといけない。ということなんですね。それにこの声を聞くっていうのは、喜ばしい時も悲しい時も苦しい時も、いつまで経っても状態は変わらなく、一層聞かないといけないから。単に聞き分けたって言いたくてはいけないわけです。で、聞くということはずっと旧約聖書から前も言いましたけど、新約でも、聞け、イスラエル。シマ・イスラエル。その標語のようになっているぐらいですね。シマ・シャマ・イスラエル。はい。そういうことで。で、聞く。そして信じる。信じて聞く。そしてさらに信じる。そして従って聞いたところ。そしたら永遠の道を与えると。信じて聞こうとして聞くと。で、質問を聞いたと、ちょっとでも従って。それ永遠の道。そしてもう一つは、日本語として、永遠って言ったらずっと続くという意味しか思い浮かばんほとんどです。けれども、神様は永遠、命を与えた。さっき言った、それとさっきの歌ってと、まあ、慣れてないことだったんですね。愛も光も力もみんなこれは永遠なんです。神様の持ち物。あらゆる美しさも永遠の美しさもって、清らかさ。これみんな永遠の命っていう言葉に入っとんのです。長い命だからあんまり意味はないわけです。そんなんだったら樹木の方がはるかに長いですよね。千年も生きるような杉山あるぐらい。ですね。だからこの命っていうのはこういうあらゆる良いものが詰まったもの。しかも絶対に壊れない。この世の美しいものも、パッと消える花もそうですよね。でも微そのものは変わらないです。また新しい月月の花は別なのに与えてる。 まあ、そういうふうに私たちを取り巻く毎日の生活では絶えずですね、信じられないことを神、愛のために信じる。ご経過を。そして声を聞こうとする。静かなこと。そして少しでも従っていく。そこにはもうすでに命がある。信じるだけで命があると言われているわけですね。はい、それでは今日はそこまでになります。